はい、ヨハネによる手紙第1、4章を開いてください。ヨハネの手紙の第1、4章を開いて、ください。で、4章の今晩は16節から19節に注目したいと思います。4章の16節から19節を見ていきましょう。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は、神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。ということで、今晩はですね、全うされた愛とか全き愛というテーマで見ていきたいと思います。私がクリスチャンになって間もない、本当に間もなかった時、このバプテスマを授けてくださったですね、牧師さんのお宅、お宅といっても教会堂の上にあったんですけれども、そこに行った時に、教会堂のこの2階に上がっていく、その牧師宅に上がっていくところだったのかな。そこにですね、この19節、18節の言葉が、この掲げられてましてですね、そして、ごめんなさいね。そしてですね、全き愛は恐れを締め出しますと、いうところだったんですね。また愛には恐れがありませんという言葉があってですね、本当に衝撃的でした。神の愛がいとも完全で、私を完全に救うことがおできになるんだですね。これを、知ることができたのを覚えています。で、私たちは神はあなたを愛していますという言葉をですね、何度となく聞きます。もうかなり前になりましたが、フランクリン・グラハムさんが日本武道館に伝道集会でいらした時にですね、God loved you ですね。神はあなたを愛していますという言葉を一つの説教の中で何度話したことか。あまりにも繰り返すので、これちょっと、ちょっと、なんていうのかな、準備不足じゃなかったのかなとかね、いろんなことを考えたんですけれども、何度も聞いているうちに、だんだん分かってきたんですが、神は自分を愛しているかもしれない、もうこの神を愛しているっていうのは知ってるんですけども、心のどこかで、自分のこの部分については愛していないだろうとかですね、このようにありのままの自分を愛しているというよりも、条件をつけた愛で愛しているっていうふうに受け止めていたんじゃないかなっていうことを感じ始めたんです。その不安があるですね、愛されないんじゃないかという不安ですね。で、こういうものを締め出すのがこの神の愛であって、そして完全だからこそ締め出すんだと、いうことをね、私たちはこれから見ていきたいと思います。手紙の流れとしては12節でこうあったんですが、私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのですということで、神の愛、ここで、神が私たちのうちにとどまるということを13節から15節において話していたんですけれども、 今度ですね、この16節から、このさっき書いてあったこの神の愛が全うされるという部分ですね、これを今こう詳しくヨハネが解き明かしてくれているわけなんです。では16節をもう一度読みしますよ。前半部分、私たちは自分たちに対する神の愛を知りまた信じています。自分たちに対する神の愛を知っている、この知っているという言葉がギノースコーという体験しているという知識であります。神の愛を体験したんだということですけれども、どういう愛かというのはもうすでに説明していました。9節と10節に、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。ここですね、一つ目が、命を得させてくださった、この御子にあって、一人子にあって命を得させてくださった、それによって愛が示されていて、もう一つはなだめの捧げ物として、つまり罪の身代わりで神の怒りを受けてくださった捧げ物として御子を遣わしてくださったという、この2つのことを言っているわけですけれども、そこに愛があるということで、この自分のために、この10節の方ですね、このキリストが死なれた神の愛というのは、パウロもローマの5章の6節から8節で、人のために死ぬっていうことを、こう考えたらですね、まず人はそのことで死なないと、そんな大きな愛は持ってないんですよね、というところから語っていきました。ローマの5章の6節から8節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと、この誰か善良な人のためだったら、もしかしたらこの人のためだったら死んでみよう、身代わりになって死んでみようというのを思うかもしれませんけれども、反抗している、自分に反抗している罪人にのためにですね、この命を捨てるというようなことをするかと、もうクレイジーだということなんですが、そのことによって神は私たちに愛を示してくださったと、こう言ってるんですね。で、これが10節の内容だったんですが、9節の内容って、これ意外にね、クリスチャンの間でもあんまり意識されてないような感じがします。で、今日ね、ここね、じっくり見ていきたいんですけれども、ここで命を得させてくださった、だから生きるようにしてくださった、この命というのは死んだ後に天に行くような命だけではないんですね。むしろ本質的にはキリストと結ばれているところにある命なわけなんです。で、そのことをヨハネがこの手紙の冒頭で話していたのを覚えていますよね。自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてということで、ヨハネは肌でそれを感じ取ることのできるような中にイエス様と会ってですね、そこに命があったということを話している。そして、この方と神秘的につながっているところに命があるんだということをですね、この示していて、そこに、そのキリスト、そこにね、自分がいるというところで、この愛が示されているんだということなんですね。キリストの愛が自分の内にあり、キリストの平安が自分の内にもあり、キリストの喜びも自分の内にありですね。で、キリストが父なる神に祈られた祈りもですね、 私たちがそのような似たような特権を持って祈ることができるようになるという、ここまでの、こう、なんていうのかな、関係をですね、親しい関係を、この神様は与えてくださった、そこに命があって、その命を与えてくださった、そのところに愛があるということをね、こう話しているわけなんですよ。まあ、とかく、その自分の罪のために死んでくれた、これもそうですよね。けれどもそれだけではなくて、今与えられているこの結びつきですね、キリストのうちにあるんだと、神がうちに留まっておられて、神が愛だから、次に見ていくと出てくるんです、神が愛だから愛のうちにも留まっているっていう、このここにですね、私たちのこの何ですかね、この愛が示されているわけな、私たちってとイエス 神様の愛が示されているわけなんですね。イエス様がなされたことについても私たちは一つになっていることをパウロはローマの6章の5節で話していますが、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。キリストにつながれているので、私たちはこのイエス様が十字架につけられたということは、古い罪に支配された自分が十字架につけられたということを表して、そしてイエス様がよみがえったということは、私たちもキリストに結ばれたものだから、だからこの命に預かって新たな歩みができるようにしているんだということですね。このように一つになっているというすごいことが、この起こっているわけなんです。で、蘇られたイエス様がマグダラのマリアに、こう言われました。ヨハネの20章の17節の後半ですが、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい、ということで、イエス様がここでですね、ご自身を彼らの兄弟と言ってくださっていらっしゃるわけなんですね。今までこのヨハネの福音書の中では、私の父がと、こういうふうにイエス様がおっしゃっていたにもかかわらず、今復活された後でイエス様は、私の父であり、あなた方の父でもあるっていうですね、この私の神であり、あなた方の神であるということで、この彼らが神との関係がバージョンアップしたんですね。イエス様がこれまで父との関係を持っていた、その、交わりですね、一つになっている関係を彼らにも分け与えるということ、もちろん人と人間と神との大きな、もう当然違いはあるんですよ。でイエス様が独り子である神だから、だけれども、でもそのキリストとの結びつきにおいて、この関係を私たちにくださったというですね、まあ、祈りの関係もそうなんですが、ローマの16章の26節で、その日にはあなた方は私の名によって求めます、あなた方に代わって私が父に願うというのではありません、父ご自身があなた方を愛しておられるからですと。わかりますか。このように父ご自身が私たちを愛しておられて、そして父なる神に直接イエス様の名によって祈ることができるようにしておられる。これがイエス様が父なる神と持っていた祈りの関係だったんですよね。イエス様が父なる神に祈られるときに、それを今度はイエス様の名によってできるようにしてくださったわけなんです。これが一つにされたという、命が与えられたというですね。で、この愛を知ってまた信じていますっていうふうに書いてます。普通ね、これね、信じて知るようになったっていうふうに、こう思ってしまいますけれども、まあ実際そうですよね。信じて神の愛を体験していくようにはなるんですが、ここではもうすでに信じている人たちにね、話していて、つまり神の愛を知ったと。知って、それでもその後で、信じ続けていくっていうことをしていますっていうことです。だつまり、神の愛を、その、なんていうのかな、体験的に、こう、なんていうかな、こう、感じることができないっていうか、ね、そういう時もあるわけですよね。けれども、 それでも私は神の愛を知ったものとして、私は神の愛を信じていますと、私たちに対する神の愛を信じていますという告白がここにあるわけなんです。で、16節の後半を見ます。4章16節の後半ですね。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。神は愛ですと、このように本質なんだっていうことを話しています。単なる性質ではなくて本質なんだっていうことですね。神が愛を持っているとは書いてないんです。神が愛なんです。時に、こういう言い方をするクリスチャンたちがいるんですね。神は愛なんだけども、正しい方であって聖なる方であるって、まあ、その通りなんですけどね、それ言ってる言葉はその通りなんですけれども、そこでね、なんかね、危うい、ところになんか行きそうな危険を感じる。何かというと、神が聖なる方で正しい方の時は、じゃあ愛がなくなってるかのようなですね。だから二面性を持った神様みたいな、愛している神様で、慈しみ深い神様で、そして聖であり正しい神様っていうのが、こうある時にこう、なんていうのか、こう、あの、こう、か、あの、こう顔見たら、こ、あの、ある時にはこっちの顔が見えて、ある時にはこっちの顔が見えてってね、こう二面ある顔のようにこうなっているかのようなね、見えてしまう。だから神様が厳しい取り扱いをしているときは、神様の義が現れているっていう言い方をして、そしてなんか優しくしている神様があったら、神の愛が、これ違うんですよね。神は厳しい取り扱いをしているときも愛なんです。で、見えるようなときもね。神は聖であり正しい方、そのことを表しておられるときも愛なんです。神は愛なんです。金太郎飴のどこを切っても金太郎が出てくるように、神様がなされる一つ一つの行動であるとか、ご自分を表しているときに愛でないところはないんですね。で、この愛にとどまる人が神にとどまっているということですね。このだから、愛されていることを知っていて、また愛することも知っていて、そういう形で愛にとどまっているという人が神のうちにとどまってるし、神がその人のうちにとどまっているという、この素晴らしい関係の中にあるわけなんですね。で、こうして、17節です。愛が私たちにあって、全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができますと。で、この、愛のうちにとどまって、神様がうちにとどまっている、私たち、また私たちが神のうちにとどまっている、によって愛が全うされたんです。ただ与えられたっていうだけじゃなくて、全うされたんだって書いてます。それで、ですからと言われますね。私たちは裁きの日に確信を持つことができますと言ってますが、で、このね、裁きの日に確信という同じことを2章の28節と3章の2節でヨハネは話していました。2章の28節に、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。3章の2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからですと。ということで、イエス様が戻って来られる日について語っていて、その時に確信を持っているっていう言葉は、これね、自由になっている。恐れから自由になっている。というような意味合いがあって、大胆でいられるんだということがあるわけですね。神の愛が全うされているから、裁きのおいて恐れる必要がない。罰せられる必要がない。確実に神のもとに行くことができるというですね、確信が与えられているわけです。主が来られるのは、裁きの日とここに書いてある通りにですね、 聖書の至るところに、この旧約の時からこの黙示録のところまで、主が戻られる時に人々が裁きを受けることが書かれています。イエス様はヨハネの5章の28節29節ではこう言われました。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時、善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきますと。いうことで、同じようにイエス様が声を出しているんですが、もう全然その差が出るんですね。善を行う者は命を受けますと。で、悪を行っている者は裁きを受けるんだというですね、この大きな違いが出てきます。テサロニケの第一の4章で、主が天から降りて来られるときに声がするですね。先ほどの通りですね。声がして、声によって福音を信じているキリストのうちにあるものは蘇って命を受けます。そして生き残っている人も、引き上げられてですね、空中で主とお会いすることになるんですね。そして今度イエス様は地上に戻って来られる再臨もあるわけです。で、残っている者たちで信じていない者たちには裁きがあります。で、信じている者たちは、またここも同じですね、歓喜しているっていうね、歓談しているっていう言葉が出てくることなんですね。第二テサロニケの1章の7節から10節、ちょっと長いですけれども、読んでみますね。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが、燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れるときに起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前からそして道からの栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての人たちの、者たちの間で、感嘆の的となられます。そうです。あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのですと。イエス様が戻って来られるときに、他の者、この受け入れてない者たちは、この刑罰を受けると、永遠の滅びになるんだと言っているんですけれども、生徒たちの中では神に崇められ、そして信じている者たちの間で感嘆の的になる。うわーって、ハレルヤーっていう、その感嘆の的になるってね、こう言ってるんです。これだけのね、大きな違いがあります。そして、あと、黙示録の20章を読みますと、最後に最後の審判があって、そして、ハデスにいる者たちがですね、この、蘇られて行いの書に従って裁かれてゲヘナに投げ込まれると、そのようにこの裁きの日があって、その時に感嘆するこの喜ぶ人が出てくるというように、命を受ける人が出てくるというようにあるように、確信を持つことができるよってこう言ってるわけですよですね。大胆になってるでしょ。だって、ね、みんな裁かれてるのにさ、他の人がさ、大きな裁きがあるのに、全く自分は影響を受けない。むしろ、イエス様のその栄光の姿を、見姿を見てですね、喜んでるんですよね。褒めたたいてるんですよね。で、17節の後半で続けてね、こう言ってますよ。この世において私たちもキリストと同じようであるからですということですね。はい。これどういうことかというと、キリストが世から分かたれている方、聖なる方であるように、私たちもキリスト、私たちはキリストに結ばれているので、世から分かたれている。これキリストと同じようであるということですね。世を、主が裁かれるときに、私たちは、その裁きは過ぎ越してですね、大胆でいられるということであります。で、同じようであるって書いてあるんですけれども、これ、イエス様に似たものになるのはイエス様が現れた時なんですね。これ、3章の2節に書いてます、ちゃんと。だから、 同じようであるというのは、私たちがキリストのようになっているっていう、似たものになっているっていうことではないんですね。もちろん約束はされてるんですけども。で、そのプロセスの中にはもちろん私いるんですが、ここで言ってるのはさっきから説明している、キリストと結ばれているんだよと。キリストと同じように、その、されているんだよっていうね、ここがね、すごいんですよ。例えばイエス様が、例えばというかね、このね、イエス様の生涯をたどっていきますよ、今から。イエス様は、処女マリアから聖霊によって与えられました。生まれました。ですね。で、これ、全然違うんですよ。神であられる方の話なんだけれども、でも、神の御霊によって、私たちも、新しく生まれて、神の子供となったんですよ。イエス様は神の御子なんですけど、私は神の子供でもう全然違うんですが、それでもですね、聖霊によって神の子供にしてもらったんですよ。神の家族の一員、そして父なる神を父と会うことができるようにしてくださったと。そしてイエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられて、その時に聖霊が鳩のような形をして降りてこられてですね、それ以来イエス様は聖霊に満たされて力強い働きを行われました。同じようにイエス様は、あなた方は力を受けると、聖霊が望まれたら、そして私の証人になると言われてですね、聖霊の満たしによって力ある技を、証しを行っていくわけなんです。そしてイエス様の生涯の最後が十字架につけられ、三日目によみがえられるわけですけども、先ほども読んだように、十字架につけられるっていう時に、私たちの古い人が十字架につけられたんです。ですね。そして、イエス様が三日目によみがえられたら、イエス様がよみがえられたように、私たちが新しい命が与えられて、新しい歩みの中に入ったわけなんです。その後どうでした？イエス様がよみがえられた後に、40日、この地上におられて、神の国を解き明かされてね。そして、使徒の働きの一章を見ると、天に昇られたんですよ。天に昇られた。で、父なる神の御座についておられますけれども、それが第一テサロニケの4章を見ると、空中、天から降りてこられて、イエス様が。そして私たちが引き上げられて、そしてヨハネの、あれは15章だったかな、14章とかで、私がいるところにあなた方もいるようにするとよと。だから、私たちも天に引き上げられるんです。そしてイエス様が右の座についているように、キリストにあって私たちにも座が与えられているということが、エペソの2章にも書いてるし、あとは黙示録の7つの教会のいくつかのね、この勝利する者への約束の中に、その裁き座が与えられるっていうですね、そのことも書いてあるんです。そしてイエス様は地上に戻ってこられます。で、地上に戻ってくるときに、コロサイの3章の4節をやると、私たちも神の栄光のうちに現れるって書いてあるんです。ですね。キリストと一つになったので、それで、このようにキリストのようになっているっていうか、その、キリスト者なんですよ、これが。わかります。キリスト者なんだよ。すごいことですよね。めちゃめちゃすごいですよ。めちゃめちゃすごいんだけど、俺たちがなんかすごくて、なんか霊的エリートみたいな、こう第一級の人たちになって、下々の者たちが、そんなんじゃ全然なくて、全く受けるに値しない恵みであり、愛の対象であるということが次に書いてあって、愛には恐れがありません、恐れ、全く愛は恐れを締め出しますとにつながるんですよ。完全に愛によって、しかも全く愛によって、私たちはキリストと同じようになっていて、また裁きの日に、大胆でいられる確証を持つことが、確信を持つことができるわけなんですね。で、この愛には恐れがないという言葉、これとってもね、私ね、衝撃的でしたね。愛というと反対語には、憎しみだと僕も思っていたので、でね、それで、愛には憎しみがないっていうんだったら分かるけれども、ここを読むとね、愛と恐れっていうのが水と油の関係なんですよ。恐れていたら愛は全うされてないし、 そして愛が全うされていたら恐れが締め出されているという水の油の関係になっているんですよね。で、そうするとですね、私たちっていかに愛のない世界に生きてるかっていうことも思わされるんですね。私たち人間はこの社会に生きていて、自分のことが人に明かされてしまうという恐れがあるし、または神の前で全てのことが明かされてしまうという恐れもあるし、将来自分がどうなるかわからないという恐れもあるし、死に対する恐れもあるし、恐れに囲まれて生きている。つまり愛のない世界に生きてるんですよね。愛のない世界に恐れがあるということは愛がないんですよ。で、じゃあこれ一体どういうつながりなのかなということを考えると、これ分かりやすく言うとね、男に愛されてる女、夫に愛されて安心しきっている妻って言ったらいいでしょうかね。愛されてる安心感、そこに恐れがない。でもね、男って不安って、不完全だから例えを変えてみましょうか。完全に母親あるいは父親に信頼しきっていて、抱かれて眠ってる小さな子って言った方がもっといいかもしれない。あ、恐れがないですよ、そこには。愛を受けているので。なので、イザヤの43章の4節で有名な言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。で、次の節でね、つながってるんですよ。恐れるな、私があなたと共にいるからだということで、愛しているよと言って、共にいるし支えているから恐れるなってこう言って、これつながってるんですよね。愛には恐れがないんです。で、ここで言ってる恐れっていうのは、いわゆる恐怖っていうことなんですね。ローマの8章の15節に、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのですということで、主を恐れることは知識の始まりとか知恵の始まりって書いてあるでしょ、箴言に。主を恐れなさいって書いてある。こっちで言ってる、その恐れなさいって、恐れ、敬いなさいってことですね。恐れ、敬いなさいと。だけど、ここで言ってるのは、ただ怖いって話なんですよ。罰を受けるとか怖いって話なんです。恐れを敬うっていうところには、なんちゅうのかな、やっぱこう、権威を認めるっていうか、王様の前でひれ伏すっていうか、ああいう恐れですよね。なので、これがよく表れているのが、ルカの12章なんです。これね、面白いんですよ。恐れなさいって言いながら、その直後に、恐れなくていいって言ってるんですよね。ちょっと読んでみますよ。ルカの12章の4節に、弟子たちにこう言われてます。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければいけない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいと言ってるでしょ。で、次に5話のスズメが2アサリオンで売られているのではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前に忘れられてはいません。それどころか、あなた方の髪の毛さえも全て数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのですと。このゲヘナに投げ込むことのおできになる方という、この主権者ですね。その王のような主権者が、だから恐れるんですよね。けれども、この方が私たちの髪の毛も数えるほど、本当に安く売られている鳥でさえが、神様はしっかりと見ておられて忘れられていないのに、ましてや、私たちは神様に愛されてるんだ。だから恐れる必要はないんだと。ね、これ、本当はっきりと表れてますよね。この違いがあるんですね。で、この全き愛が恐れを締め出すと言っている。これがさっき説明した通りなんですが、条件付きの愛だったら必ず恐れが出ちゃう。残ってしまう。あなたの、君のことすっごい愛してるよって、でもこれやったら終わりね。とかね、これ後でね、これ正しい書きがついてるね。これやったらダメね、みたいな。そうするとね、ものすごい不安になっちゃうんですよ、人間って。条件つけられると。 これをやってる限りにおいては受け入れます。そうでなければもうダメですねと。しかし十字架につけられたキリストに現れているのは無条件の愛であり、どんな罪であっても、どんなにひどい状況であっても、全く同じように、その調子いい時と、受け入れて愛しておられるわけなんですね。この愛を知ると恐れが締め出されるんですよ。だからね、愛されてるとか神の愛っていう時に、全き愛、全うされた愛、これ大きな違いなので、今日今晩覚えて帰っていきたいですよね。で、最後に、恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全きものとなっていないのですということで、何が問題なのか、その恐れっていうのは罰が伴っていると。だから罰を受ける、これをやったらバシッとね、罰を受けるということを抱いているので、神の愛が入ってない、受け入れてないということなんですね。で、私たちは神の刑罰を知らないから神のところに人々は来ないと思っている。だから刑罰を教えてあげなきゃいけないね。そしたら神のところに来るだろう。そういうんじゃないんですよね。逆ですね。罪を犯した後のアダムとエヴァが、園のところね、に主が来られたときに、彼らが隠れたんですけど、それね、自分たちの姿を見られて罰せられると思ったから、恐れてね、それで退いちゃったんですよ。あなた方たちも地獄に行きますって。ああ、それは嫌だから天国に行くようにイエス様信じますとかってならないんだよね。ならない。むしろ、その神が恐ろしい方、そういう意味でのね、だったらば、退きます。神に近づくときは神の慈しみ深さだと、ローマの2章を習ったときに、学んだときにね、私は見てきました。その神を知っているから、その愛に感動して、へり下って悔い改めるから近づくことができるわけです。ヘブルの10章の38節39節で、私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて、滅びるものでなく、信じて命を保つものです。で、ここもそうですね。恐れて退いて滅ぶっていうところと、今度は信じて命を保つっていうね、この二つの道なんですよね。愛する父、愛する主であること、愛する主人であることを知って信じて生きていくことができます。タラントの例えですね。これすごく大事なところで、この主人に5タラント預かっ、主人から5タラント預かったものと2タラント預かったものがいますね。で、彼、それぞれが、その儲けを行いました。まあ、投資かな行って、そして良いしもべだと言われたんですが、1タラントの人が、土の中に埋めてたっていうか隠してたんですよね。で、それを持ってったんです。で、理由を言ってるんです。弁解を。ですか？マタイの25章の24節、25節で、ご主人様、あなた様は、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める、厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行って、あなた様の一タラントを土の中、血の中に、隠しておきました。ご覧ください。これがあなた様のものですと。恐ろしい方、厳しい方だと思ったから怖くなり、一切この方のものとは関わりを持たないと決めたわけなんですよ。これが不信者の姿と言ってもいいかもしれません。全く愛を信じ受け入れることによって、私たちの信仰生活が決定的に変えられるっていうか、恐れ退くか、それとも命を保っていくか、その変わっていくんですね。どんなに試練があっても同じなんです。パウロがローマの8章の35節から37節で、迫害の中で圧倒的な勝利者だと言っています。 その理由をこう言ってます。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者ですということで、圧倒的な勝利者とまでこの苦しんでいる最中に言わしめるほどのね、この全く愛があるんだよということですね。どうでしょうね、私はこれを知っているかっていうよりも思い出す必要ありますね。全く愛だっていうことを、全く愛だっていうことをね、思い出す必要がある。いつも思い出す必要がある。分かってるつもりで、さっきのフランクリン・グラハムさんが God loves you って、もう分かってるよと、もういいからって言うぐらいしつこく、いや実は分かってないっていうか、確認する必要がある。まあ、そのためにヨハネはおそらくこの第一の手紙を書いたんだと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの単純なこの言葉にある真理を感謝いたします。あなたが私たちを愛しておられるということ、私たちがそれことを受け入れているときに、もう安心しきった子供のように恐れが締め出されます。その恐れというのは罰が伴うんだとありますけれども、あなたがその恐れを取り除くべくイエス様を生贄としてくださいました。なのでこの全く愛に私がとどまるときに、またその愛を他者に、兄弟たちに示すときに、私たちがうちに神の愛が全うされます。どうも自分が苦手な人とか、自分がうまくいかないとか、いろいろ具体的なところでもう一度思い起こし、神の世界で、この愛の世界で生きていくことができるように、どうか助けてくださいお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。